1、特集、誰もが安心して過ごせる場所へ。近年、自然災害が厳しさを増す中、防災は避難生活の質を向上させる段階へ。市では、避難所環境を改善し、新たにペットとの同室避難を開始します。大切なのは、市の体制づくりと一人一人の事前の備え。誰もが安心して過ごせる場所を目指して、避難所について考えます。我慢ではなく、安心へ。私たちが住んでいる日本は、世界のわずか 0.25% という小さな国土でありながら、世界で発生するマグニチュード6以上の地震の約2割が集中する世界屈指の地震大国です。市においても、平成30年の大阪北部地震では最大震度5弱を観測し、身近な場所で発生する自然災害の恐ろしさを改めて痛感することとなりました。大規模な地震や毎年のように各地を襲う記録的な豪雨など、自然災害はもはや人事ではありません。こうした災害のたびに避難現場で大きな課題となってきたのが避難所の環境です。慣れない共同生活、プライバシー確保の不足、そして衛生面への不安。市ではこうした避難者のストレスを少しでも軽減し、健康を守るために避難所の設備充実と環境整備を進めています。今回の特集では、8年度から新たに取り組みが始まる新しい防災の形を紹介していきます。災害レベルの雨や大地震などに注意。大雨。かつては数年に一度だった線状降水帯や記録的短時間大雨が、現在は全国各地で毎年のように発生しています。警報が出た時点ですでに災害レベルの雨が降っているケースが増えています。雨が止んでいても、後から急激に河川の水位が上昇するリスクがあります。自分の周りは大丈夫ではなく、危険な時は迷わずに避難しましょう。地震。南海トラフ地震は、市では最大震度6弱、場所によりそれ以上が想定されています。古い耐震基準の建物などには大きなリスクとなります。いつ来てもおかしくないとされる災害に備えて、防災セットなどを準備しておきましょう。表。警報の発表回数と震度1以上の地震の回数。年度、警報の発表回数、状態、主な要因、地震の回数、最大震度の順に読みます。令和3年度、警報の発表回数、2回、状態、大雨、主な要因、台風14号、地震の回数6回、最大震度2。令和4年度、4回、暴風大雨、台風14号、地震の回数6回、最大震度3。令和5年度、4回、暴風大雨、台風7号、近畿縦断、地震の回数4回、最大震度2。令和6年度、2回、大雨、集中豪雨、台風10号、地震の回数2回、最大震度3。令和7年度、0回、地震の回数3回、最大震度2。表終わり。日頃から備えておこう。非常用持ち出し袋。中身は、非常食、缶詰、水、救急箱、常備薬、絆創膏、ろうそく、ライター、保存食、マスク、トイレットペーパー、ティッシュペーパー、ヘルメット、お金、硬貨など。 軍手、ランタン、カセットコンロ、カセットボンベ、懐中電灯、ラジオ、電池。生きにくいをなくしたい。避難所の環境が進化。市では、能登半島地震を踏まえた兵庫災害対策検討会の内容をもとに、大災害に備えた環境の整備を進めてきました。8年度からは、さらに整備を充実させることで、これまで避難所へ行くことをためらっていた人も安心して避難できる環境を目指します。備蓄物資、備品の整備。小学校14校、中学校2校。これまで、パーテーションテント9基、簡易ベッド6基。これからは、パーテーションテント39基、簡易トイレ3基、簡易ベッド36基、トイレ用テント3基、発電機1基、投光機2基、排便処理セット1200回分。応急給水設備の拡充。これまで、応急給水拠点7カ所で、給水タンクか給水車による応急給水を実施しています。これからは、これまでの体制に加え、避難所となる小学校16校と中学校2校の受水槽に簡易給水栓を設置。簡単な作業で応急給水が可能となりました。プライバシーと健康の確保。パーテーションテントや簡易ベッドの整備は、プライバシーを守り、精神的な疲労を和らげます。また、床の冷気やホコリを防ぐベッドの普及は、エコノミークラス症候群や呼吸器疾患などのリスクを下げ、命を守ることにつながります。衛生環境と健康の維持。迅速な飲料水確保は、脱水や不衛生な水による感染症を防ぎ、健康維持に直結します。また、簡易トイレとテントの設置は、避難者のストレスを軽減し、集団感染のリスクを大幅に低減します。5月29日から、防災気象の情報が変わりました。ポイント。いつ逃げる?が、すぐわかる。情報がレベルでわかるように、危険警報というレベルが新設。土砂災害警戒情報と氾濫危険情報が一つになり、警戒レベル4、危険警報になりました。氾濫、大雨、土砂災害など。詳しくはこちら。二次元コードがあります。ポイント。色とレベルで状況を判断。警戒レベル3、赤色。市が発令する避難情報は、高齢者等避難。市民が取るべき行動として、避難に時間を要する人は早めに避難。警戒レベル4、紫色。市が発令する避難情報は、避難指示。市民が取るべき行動として、危険な場所から全員避難。警戒レベル5、黒色。市が発令する避難情報は、緊急安全確保。市民が取るべき行動として、命の危険、直ちに安全確保。インタビュー、共に支え合い助け合う、町の未来は次世代へ。欅坂小学校区自主防災会会長として活動し、7年度市自主防災連絡協議会会長も務めた太田光史さん。地域の防災活動や次世代へ伝えたい助け合いの思いを聞きました。31年前の阪神淡路大震災。当時、私の家はガスが止まり、2週間も風呂に入れない生活が続きました。情報の有無が支援の差を生む状況を目の当たりにし、共有と助け合いの重要性を痛感したのが 活動の原点です。各地で相次ぐ大災害は決して人事ではありません。その危機感から2年間議論を重ねて地域の実情を反映し、欅坂避難所運営マニュアルを完成させました。訓練で実際に実践し、不具合があればその都度改善していく、いわば地域防災の教科書です。特に伝えたいのは、避難所は被災者同士が助け合う共同生活の場だということ。運営側も皆さんと同じ被災者です。非常事態だからこそ、やってもらって当然という意識を捨て、互いに思いやり協力し合う心が必要です。また、8年度から備蓄物資の拡充や応急給水栓の整備など、避難所環境が向上することについて非常に心強く感じます。今、一番の課題は、次世代への継承です。地域の安全を未来へつなぐには、若い世代の力が欠かせません。まずは、イベントに参加し、楽しみながら防災について考えてみませんか？大切な家族とこの街で安心して過ごすために、世代を超えて一緒に備えていきましょう。大切な家族といつも一緒に、ペットと避難。これまで災害時のペット避難は、飼い主とペットの居住エリアを分ける同行避難が一般的でした。しかし、離れるのが不安で避難をためらってしまい、避難すべき人が避難できていないという問題を抱えていました。市では8年度より避難所の一部においてペット同室避難を可能にする体制を整えました。同行避難とは、飼い主と別のスペース。ペットは飼い主とは別の空間で、避難所敷地内の屋外の雨風をしのげる軒下などで過ごします。ペット同行避難。市内で開設しているすべての避難所で受け入れが可能。新たに追加。同室避難とは、飼い主と同じスペース。4月から警戒レベル4、避難指示以上が発令された場合で、市の対策本部が必要と認めたときは、市内2カ所の避難所で設置。ペット同室避難所。川西中学校体育館、松ヶ丘町 1-1。清和台中学校体育館、清和台西 2-3-57。同行避難、同室避難のどちらの場合も、避難所へは啓示を必ず持参してください。誰もが過ごしやすい場所を目指して、避難所は多くの人が集まる共同生活の場。ペットが苦手な人やアレルギーのある人もいます。誰もが安心して過ごせる場所を作るために、備えとマナーを守りましょう。1. しつけは最大の防災。慣れない環境はペットにとって大きなストレスです。日頃からのトレーニングがペットの安心に直結します。ケージ・キャリーバッグに慣らす。無駄吠えを抑える。トイレのしつけ。他の人や他の動物を怖がらない、など。2. ペット用の備蓄を忘れずに。救援物資は人間用が優先され、ペット用品が届くには時間がかかります。最低でも7日分は用意しておきましょう。同室避難所を開設した場合は、市ホームページや川西安心ネットなどでお知らせします。対象のペットや受け入れ条件など、詳しくは市ホームページで確認してください。2次元コードがあります。インタビュー。守れるのはあなただけ。命をつなぐ。しつけと備蓄。ペット防災についての講演など各地で活動しているペット災害危機管理士一級講師である小野さん。活動への思いや 今からできる備えについて話を聞きました。プロフィール、小野美恵子さん。一般社団法人全日本動物専門教育協会認定、ペット災害危機管理士一級講師。ペットリラクゼーションの代表取締役も務める。プロフィール終わり。ペットがいるから避難しない。そんな声をよく聞きます。でも、人の命が最優先。避難しなければ両方の命は助かりません。私自身、阪神淡路大震災で愛犬を亡くしました。当時は同室避難という概念もなく、外につながれたまま亡くなるペットたちを多く見てきました。そんな悲劇を二度と繰り返したくない一心で活動を続けてきました。川西市では4月から同室避難が始まっていますが、避難所は共同生活の場です。アレルギーのある人や動物が苦手な人もいます。鳴き声や匂いでトラブルにならないよう、日頃のしつけや、特に病気のペットのための食事、療法食を含むペットに必要な備蓄を忘れないでください。こうした万全の備えが家族を守り、結果的に周囲への思いやりにもつながります。とはいえ、いざという時に冷静に動くのは難しいもの。今後は実際にペットと一緒に避難するシミュレーション訓練も広めていきたいと考えています。大切な家族と安心して避難できるよう、今から準備を始めていきましょう。もしもの時に焦らないために、市では、もしもの時に焦らないために備えるための準備や必要な情報を発信しています。ここでは、市で実施している取り組みや情報発信について紹介します。市防災訓練。5年度から地区防災計画、地域住民で作成する防災計画を作成した自主防災会を対象に、市と共同で防災訓練を実施しています。7年度は釧路小学校区の市民を対象に、釧路地区自主防災会と南海トラフ地震を想定した訓練を実施しました。パーテーションテントや簡易ベッドの設営、土砂災害による救出訓練や炊き出し、体験ブースなどを用意。実際に体験しながら学べる機会を作っています。8年度は欅坂小学校区で開催予定。防災・避難情報をウェブで確認。災害への備えとして、避難情報や防災マップ、備蓄品などについて、市ホームページで公開しています。ウェブで事前に確認できるように、二次元コードを広報誌に掲載しています。洪水浸水想定区域、土砂災害警戒区域などの災害区域や避難所などの最新の情報も確認できます。災害に備える、ウェブで事前に確認。避難情報、防災マップ、備蓄品、それぞれの二次元コードがあります。防災災害情報を発信。県内の全市町からの避難に関する緊急情報や大雨警報、気象情報などを発信。英語など12言語に対応しています。兵庫防災ネットのアプリをダウンロードし登録してください。設定で川西市を登録すると市の防災災害情報が届きます。アプリのダウンロードはこちらから。二次元コードがあります。問い合わせ、危機管理課。電話、072-740-1145。特集、終わり。